運営委員会委員長賞、娘の救命手当で得た絆と使命、作中村智子。我が家の次女すみれが生後4ヶ月、ちょうどクリスマスの頃、親子の絆を深くしたある出来事がありました。あの出来事の数日前から、すみれは生まれて初めての風邪をひいてしまい、早々に小児科にかかっていました。保育園に通う年長組のお姉ちゃんから風邪をもらってしまったのでしょうか。まだ4ヶ月だというのに、鼻風邪はとても辛そうです。しかし、親の思いとは裏腹に、日を追うごとに風邪は悪化、咳が出て痰が絡むようになってしまいました。そして、あの出来事の前日も、小児科を再診し、家族みんなで心配していた矢先のことです。その日の朝、すみれはいつになくお寝坊さんで、夜中に何度か授乳で起きたものの、明け方から10時過ぎまでぐっすり眠っていました。風邪で体力を消耗して、疲れて寝ているのだろうと、ゆっくり寝かせておきました。ようやく泣いて起きたかと思ったら、間もなく咳をし始め、いつまで経ってもその咳が止まりません。痰も絡み、咳と痰でとっても苦しそうな状態でした。慌てて小児科の診察券を出したら、その日は休診日。もう一つの小児科に行こうと思ってバタバタしていると、左腕に抱っこしていたすみれの呼吸が乱れてきてしまいました。そう、明らかに呼吸困難です。痰が気道に詰まってしまい、呼吸がしにくいのだと容易に想像できました。大きくなれば、えへんと咳払いをして取り除けるのでしょうが、まだ4ヶ月の子にはできないのです。家には私一人、これは小児科受診レベルではない、と即判断、躊躇なく119番を押していました。とりあえず、保険証とお財布をカバンに突っ込み、気の身気のままで救急車を待つために抱っこしたまま外へ出ることに。家の鍵を閉めているとき、すみれの呼吸がどんどん弱くなっていくのを感じました。すみれ!すみれ!大きな声で呼びかける傍らで、どうして?まだ生まれたばかりなのに、私この子を失っちゃうのと、スローモーションのようにもう一人の自分が話しかけます。とても不思議な感覚だったのを覚えています。救急車が来るであろう、そばの交差点まで走り、あたりを見回しても、まだ来る気配がありませんでした。この時点で、すみれはぐったりとして、呼吸が感じられなくなってしまいました。半分はパニックで頭は真っ白。でも、半分の冷静な自分が、呼吸がないなら、人工呼吸しなきゃ。このままじゃ死んじゃう。と、屋外ではありましたが、私は抱っこしたまま、アスファルトの上に座り、すぐに気道確保して人工呼吸を2回。呼吸を入れると、なんとなく反応があります。ただ、またすぐに呼吸がなくなってしまいます。そしてまた人工呼吸を2回。ぐったりしている娘を腕に抱き、それはもう夢中で繰り返していました。3、4分ほど経った頃でしょうか。ちょうど救急車のサイレンが聞こえてきたとき、私が呼吸を入れたタイミングでスミレは咳を切ったように大泣きし始めたのです。ああ、呼吸が戻った!と一気に体中の力が抜けたのを記憶しています。と同時に、急に自分の置かれている状況が怖くなり、足がガタガタと震えてきてしまいました。結局、救急車で運ばれた先の病院で検査してみると、RS ウイルスによる風邪であることが判明。RS ウイルスなんて、この時初めて聞く病名です。珍しいものではないそうですが、乳児がかかると重症化しやすいそうです。例に漏れず、すみれも RS ウイルス患者のいる小児病棟の隔離部屋に緊急入院することに。まだ母乳のみということもあり、母子ともに入院と相なりました。入院後も、痰の吸引などとても辛そうな状態でしたが、経過は良好で、3泊して無事退院。クリスマスにはギリギリ間に合って、自宅で家族揃ってクリスマスパーティーをすることができました。私がなぜ心肺蘇生ができたのか、というと、主人がダイビングインストラクターをしており、赤ちゃん子供の心肺蘇生についても、ファーストエイド講習の中で説明、練習していたのです。二人でダイビングショップを経営している関係で、私も講習の場に立ち会うことも多々あり、そのスキルを習得できる立場にあったため、迅速に対応できたのです。ちなみに、0歳の赤ちゃんは、まだ鼻呼吸中心なので、大人のように鼻をつまんで口から人工呼吸するのではなく、鼻と口両方を私の口で覆い、呼吸を吹き入れるのです。これも知っていないとなかなかできることではありません。もしあの時、呼吸が停止しても何もせずに救急車を待っていたら、元気な我が子の姿は今なかったかもしれません。死亡にまでは至っていなかったとしても、脳が低酸素状態になると、様々な後遺症の心配があります。1分1秒を争うような緊急事態というのは、人生の中でそうあることではありません。でも、この知識、スキルを持ち合わせているかどうかが、その子の人生を大きく左右することもあるのです。知っていたからこそできたことです。この出来事を経験して、この知識をたくさんの人に知ってもらい、子供たちの無駄な死を一つでもなくすことができるなら、私も教える立場に立ちたいと思うようになりました。その後、赤ちゃん、子供専門のファーストエイド講師となり、その翌年、主人と共に NPO を立ち上げ、現在はその活動の一つの柱として、救命・応急手当講習会を開催し、普及に努めています。この出来事を通じて、間違いなく我が子との、そして家族との絆が深まりました。母として我が子を守れたことが、現在も子育てをする上で大きな自信につながっています。家族力を強くし、絆を深めるための一つのツールとして、私にできること、それがファーストエイドの普及です。特に子育てをするママは、現代社会では核家族化により孤立している状況がたくさんあります。子供と家で二人きりの時に、もしものことがあったら、という不安も多くのママたちが抱えています。講習を受けて、ファーストエイドの習得だけでなく、子育てにも自信が持て、不安が軽減されれば、同じ母としても嬉しく思います。まだ道半ばですが、これからも私の使命として、普及に努めていきたいと思います。特定非営利活動法人、シーボール、海の教室。